コザの耳汚し。
劇団ローヒネのボーカル吉郎です。本日のゲストは
匿名希望ちゃんです。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。
まあ別に何でもないんですが、
うん、
超ホットな話題、うん、こんな言い方したらまた批判があったりするかもしれませんが、
うん、
近くで殺人事件があったね。
あ、だからね、
めちゃくちゃ近い、うん、ここから幼児の家からも近いし、
うん、
俺の家からも近いし、
うん、
マッシの家から遠いけど
だね、
まあ、とにかく、まあ、我らが母校、まあ、お前は違うけど、
うん、
俺と幼児でマッシの母校である美東中学校の裏で、
うん、
まあ、殺人事件が、
うん、
ありましたね。なんか NPO 法人のなんか引きこもりとかニートとかを支援するような、まあ塾というかなんかそういう施設があって、そこの代表者が殺されるっていう、全国ニュースにもなってたね。
うん、なってた。
N スタとかでやってたね。
うん、
でなんか今のナウなニュースだと、犯人はもう分かってて、
うん、19
歳の少年で、
うん、
まあそれを追ってると、
うん、
いうことらしいね、
うん、
なんかさ、それあの事件ちょっとツイッターとかでさ、
うん、
例えばその起きた場所が高原だから、
うん、
高原、うん、でスペースの殺人とかで検索すると、
うん、
やっぱりそのニュース出てくるんだけど、
うん、
みんなやっぱりなんていうかよ、フィーバーしてるね。
ん、
フィーバーっていうのは、
あ、なんか入れてるってこと。
なんか知らず知らずのやっぱりうちなのかもしらんけど、なんていうかよ、今日朝起きたらこんなニュースがありました、うん、殺人事件がありました、その殺人事件が起きた場所が、
うん、
俺の住んでるマンションの隣っていう点点点とか、
うん、
お前の家ここかみたいな、
うん、
なんかわかる？なんつうの？全然考えてないじゃん、自分の、なんか
怖いよね、こんな。
そんなって、いや近くもそうなんだけど、うん、なんかほら自分が住んでるところもバレるわけじゃん。
ああ、まあね。
なんかそういうの容易にやるよね、みんなね。
うん、びっくりしてやってるんじゃ
ない？でもその時びっくりしてっていうか、
うん、
俺もちょっと思ったんだけど、
うん、
でやっぱり全国ニュースもなるから、
うん、
なんかうわーってなるわけ、うん、亡くなった方には悪いんだけど、なんかこんな田舎のこんな俺の家の近くで、
うん、
すげえ全国ニュースになる事件が起きたぜ、ヒャッホーみたいなさ、
うん、
多分よなってる、みんな。例えばさ、こうやってみんな気をつけてくださいってかさ、
うん、
なんかツイッターとかで言うわけよ、
うん、
犯人逃走中ですと、
うん、
確かにそれはいい情報なんだけど、なんか結構裏では100億ってなってると思う、俺。
一言
一言もあるけど、なんかなんて言えばいいんだろうね、なんかわざわざ書くかみたいな、隣の、俺隣の家住んでるとか、
うん、
それと隣の家住んでるって、隣の家住んでるのっていう反応が欲しいわけじゃん、
うん、ああ、まあ、そうでしょ、大丈夫とか、
なんかそう、うん、気をつけてねとか言われたわけじゃん、なんかさ。でも俺もまたそれ、まあ、言ってるけどね、
うん、
その事件が近くだったみたいな、なんかその気がしちゃうよ、
うん、
なんか気持ち悪いんだね、
うん、
気持ち悪いっていうか、なんか何も考えてないなと思って、そんな、
うん、
じゃあ俺が考えてるわけじゃないけど別に、まあとにかく早く捕まってほしいね。
はい、
で本当はあの、
でも捕まりそうの、
捕まるんじゃない、ガキだしさ、
もう確定してるんだはずね、
犯人、
この人って
犯人は そのなんか事件の前日に別の家に盗みに入ったっていう情報もあるみたいだっけ。これとこれあのソースが確かじゃないから分からんけど、
うん、
だから本当はさ今日あの幼児とマッシュと撮るつもりだったんだけど、
うん、
ポッドキャスト、
うん、
幼児はあの嫁さんが怖いからちょっと家にいてくれと、うん、いうことでなしになったんです。で俺それ聞いてさ、あそういう優しさがあるんだと思ってさ、うん、
だって幼児は優しいから、
ね、俺何も考えてなかったからそれ、その辺のこと、
うん、
戸締まりしとけみたいなぐらいの、
うん、
まあそんな感じだったわ。でマッシーはなんか妹が子供を生まれたみたいで、
うん、おめでとうございます、
うん、妹が子供を生まれたからといってなんでお前が録音できないんだよってちょっと思ったけど、
え
あ挨拶しに行くのか、あ
行くの見に行くさ、
見に行くのか、うん、あそこそこそんな感じだったね、
うん、
そういう感じです。
はい、
それでまあ今日は急遽匿名ちゃんに、
うん、忙しいんですけど
それは置いといてさ、
うん、
なんかあの言いたいことがあったら言っていいんだよ。
うんうん
うんうん、分かる
分かるよ、うん、
一応いろいろさ、
うん、
話したいことがあるんだよ、
うん、
最近さ、うん、またこのニュースとしては違うけど、
うん、
尾長知事ね、
うん、
沖縄の、
うん、
大注目の尾長知事、
うん、ほらイケメンだよね。
えどういうことですか。
かっこいい、いや、うん、なんていうかね、紳士っぽい顔してるんじゃない。
あそう、
うん、育ちが良さそうな顔してる。
あそうっすかあんなカツラかぶって
ん
のに
でもなんかだから受かったんじゃないの、顔で受かる部分もあるんじゃないみたいな。
ただのおっさんじゃん。
なんかいいと思う。
あそう、
うん、
あ別に批判してるわけじゃない、どっちもいいんだけど、うん、俺別に。なるほどね。いやまあまあその尾長知事のさ、
うん、
最近あのほら菅官房長官と会ったじゃん。
うんうんうんうん、やってたね、
会談して、
うん、
でなんか粛々って言葉がなんかきついとか、うん、そんな話したりなんかいろいろやってたでしょ、
うん、
俺ね新しい説を考えたんですよ。考えたっていうか感じたんですよ、
うん、
尾長知事は辺野古の移設反対でしょ、
うん、
反対で受かったじゃん、
うん、
実は違うと思ってる俺、
うん、
あのねまずもともとね尾長知事と中山知事、前知事ね、
うん、
前知事はあの通過というかさ、
うん、
仲良し、俺仲良しだったわけよ、
うん、
で辺野古移設賛成派だったわけ、
うん、
それがなんかそのなんつうの仲たがいっていうか理由よく分からんけど、とにかくあの前の選挙でさ、
うん、
知事選で中山は、
うん、
辺野古移設賛成派、
うん、
で通過だったはずの尾長が離れて、
うん、
辺野古反対だと、
うん、
いうことで2人出たわけ知事選に、
うんうん、待ってもともと、
うん、
この人は名護市長だったよね。
ちょっとあ違うんじゃない
。あ違うの、
分かんねえ、
じゃあいいか、
うん、まあそれぐらいの知識で喋ってると思って皆さん、うんまあ、とにかく通過だったのがもう仲たがいして、でそれで一緒に選挙出て、で賛成派反対派に分かれて、
うん、
尾長は辺野古反対派、
うん、
中山は辺野古賛成派、
うん、
でそれで尾長が勝ったわけですよ、
うん、
でそれで今沖縄の世論というか、
うん、
世論は、
うん、
まあ多分報道で見る限りは、
うん、
辺野古反対派の方が多いような感じになってる、
うん、
わけですよ、
うん、
でこれ今あのいろんなニュースとか見るとこれ裁判になったら、
うん、
この辺野古移設 OK かどうかっていうのを、
うんうん、
なんか国を相手取ってかな、うん、東京のほら政府を相手取って裁判したら負けるっていう なんか
だって負けるだろ、だっていいって言ってんのに、
うんうんうん、なんかまあちょっと俺もその経緯もバカだからよく分からんけど、とにかく、ま、負けるっていう公算が強いらしいわけよ、うん、要するに、まあ、辺野古には移設されるみたいな裁判になったらね、
うんうん、
俺そこで考えたんだけど、多分だよ、うん、俺の説ね、
うん、
尾長知事は、
うん、
辺野古実は賛成派なんだよ、
うん、
多分ね、
うん、
ねえ中山だって中山と仲良かったじゃん、
うん、
賛成派と、
うん、
で急に仲高いしたでしょ、
うん、
でその時には通過だった時に中山知事が知事だった時に、
うん、
多分話したんだよ、このままの報道の具合、
うん、
左寄りの話の具合が、
うん、
増幅してるから、うん、このままだったらもう絶対もうどうにもならないと、俺だったら中山行ったと思うけど、だからお前ちょっとやってくれんかと、
うん、
要するに反対派で一回立候補しろと、
うん
ね、それで中山知事は俺は負けるから、
うん、
でそのままあの辺野古反対派で行けと、
うん、
もう流れ的にはもう絶対そうだったわけよ、
うんうん、
どう考えても、
うん、選挙でしょ、
選挙の感じ、うん、もう選挙の感じはどう考えても辺野古反対、
うん、
で中山が尾長に指示出して、お前嘘ついとけと、自分は絶対反対派だと、でそれでどうにか裁判まで持っていってくれと、
うん、あわざと負けるように、
ね、負けの裁判に逃げと、今全部だから俺それ考えた時にもう全部今言ってることがなんか出来レースじゃないけど、うん、出来レースって言葉違うな、なんか負けに言ってる気がしてきてる、
うん、
俺これどっちがいいか悪いかは言ってないよ、
うんうんうん
うん、それは知らんけど、
うん、
どっちもあの米発売に食べに来てほしいから、
うん、
それ関係ないんだけど、
うん、
でそれで俺は負ける気なんじゃないかなみたいな、
うん
うん、
でもなんかこんな噂もあるじゃん、なんかなんていうの、噂っていうかさ、あの反、まあ、中山知事の時もそうだけど、じゃ移設するよって言ったとしても、うん、市民が反対してる県民の、
うん、
してる人がいて、
うん、
で県民そういう反対してる人たちなんていうの、ずっとやだやだいいよやだやだってやってた方が、うん、なんか誰かにお金が入るからやってんじゃないのみたいなっていうのでやり続けるのかなって思った、何十年もこれから先も。
ああ、でもそれも可能性としてあるよね、
うん、
それが儲かってるやつがまあ別にまあまあでもダメだ、そんなんで儲かるのってもうダメじゃん、
うん、
はっきり言って、
うん、
気持ち的に、
うん、
俺らの気持ち的に、うん、お前ら普通になんか仕事して金儲けれよって気はするもんな、
うんうん、だからこそそのタイミングで一回承諾したけど、うん、中山知事の時に、
うん、
まあ、選挙がそのタイミングであったっていうのもあるけど、うんうん、っていう、
うん、でそれでだからやっぱりそのね、その状況を良しとしなかったわけじゃない、このごねてりゃ金がもらえるっていう状況を、
うん、
中山知事と尾長がこう話して、
うん、
だからお前はちょっと悪者になってくれと、尾長に嘘ついてくれと、
うん、
だってお前カツラかぶってんじゃんと
関係ない、ね、
いや嘘ついてるわけじゃん、あれもお前嘘つくの得意だろということで、なんかちょっとそういうね、何か裏の話があって、
裏はある、なんかあるはずね、多分、
うん、とりあえず俺多分よ、この説を言ってるのは俺だけだから、
うん、
これ今のところ、うん、まあ、俺も全部バカだから、
うん、何も聞いてない
だから、ね、映画的に考えると、映画とかドラマ的に考えると
考えてる人いっぱいいるかも
いるかな、俺この話聞いたことないわけまだ、
だから人には言えないです、大きい声で、
まあ、そうだ、沖縄では言えないかもしれないね、うん、まあ、とにかく俺の説は、尾長は辺野古は賛成派でこの反対を装っていて、
うん、
でさらに、これを裁判まで持っていって、
うん、
でその裁判で負けて、でそれで辺野古の移設が完了するっていう、うん、もう何十年かの計略を、
うん、
まあ、もう自分どうせ死ぬからみたいな、 でその事実は墓場まで持っていこうみたいな、
うん、
そういう説でやってるんじゃないかっていう俺の説ね、
うん、
そういう考えでやってるんじゃないかっていう俺の説、
うん、
が言いたかったっす。
じゃあこれはもう経過を見るしかないね。
うん、まあ、だからどっちもいいんだけど、
うん、
とにかくあの米初そばに食いに来てくれってことですよそれぐらいです、
うん、
でまああの米初そばがですね、
うん、
あの関西のローカルテレビに出ました。これあの
いつだっけ、
多分ね3月25日だったと思うけど、
うん、
まあ、見てる人は少ないでしょ
う、うん、
まあ、あのアマコーインターっていうあの女2人組の女性、女芸人来て、
うん、
でそこでいろいろお話しして、でうちのぜんざいを取り上げてもらって、
うん、
やりました。見たっていう人はあのちょっと感想を送ってほしい、
うん、まだない
ないね
今は2週間ぐらい経ってる、
経ってるけどね。ネットにさちょっとだけ写真も上がってたし、
うん、
ちょっとツイッターでもそれは紹介したけど、まあまあまあそんなもんでしょ
う、
うん、で、まあ、そんなもんかな、うん、
う
ん、あそんなもんかなんかお前ないの話、
うん、
なんか面白かったこと、
面白かったことね、ないね、
ないよな普通、
うん、
普通ないよな。お前のお父さんの話したら、
お父さん、
うん、入院して、
うん、
あの
退院したけどまた入院
して、これって
ああそうだね、
うん、軽めに行く、
うん、
軽めに、
うん、なんて言うんだろう、そうだね、
うん、
ま
あとりあえず入院したんだよ、
うん、
お前のお父さんね、
うん、そうだね、
で
まあ遠いし、
あお前沖縄にいるし、
うん、で実家東京だし、
実家東京だからね、
まあ、妹とお母さんに任せて、
うん、
まあなんていうの、連絡を待つっていうか、まあ、うん、やってたんだけど、もうとにかく入院した当初から、
うん、
あのちょっとこのなんて言えばいいの、あまり起き上がったりしちゃいけないから、
うん、
でも起き上がりたい、
うん、
だからこの拘束されると思う、
うん、
拘束バンドとかで起き上がれないように、
うん、
暴れる人とかを押さえつけるような処置をされて、
うん、
でもそれでちょっとイライラしてたのか、
お父さんが、
うん、今でもそうだから、入院して目が覚めた時からはもうとにかく帰りたい、なんか、うん、で看護師とかにも暴言吐くみたいなって感じで、
うん、
妹たちも大変で、
うん、
だったんだけど、
うん、
まあ、でまあとりあえずここの病院移りたい移りたいしてて、
うん、
まあ、でもどこも行くとこないというか、まあとりあえずやだやだ言ってても置くしかないから、
うん、まあまあね、
そうそう、まあ、うん、お見舞い毎日行ったりして、まあ、帰ってってやってるうちに病院から家に連絡があって、
うん、
あのお父さんが、
うん、
ベッドをぶっ壊しましたっていう連絡がまずあって、
はい、力は強いからね、
そうそうそう、
はい、
あまだそんな力あったんだと思って、うん、すげえと思ったけど、それでまた、まあ、まずは行って、うん、まあ、すいません、なんか言ったんだろうね、自分は妹とかお母さんが行って、うん、まあ謝りながら、まあなんとかそこは強制退院にはならなかったみたい、
うん、
うん、
一回じゃあ収まったんだ、それは、
そうそうそう、うん、多分ね、
うん、
うん、で、まあ、でもやっぱり出たいらしいっていう気持ち、うん、出たいっていう気持ちはあったみたいで、うん、またしばらく入院して、でまた家に連絡があって、
うん、
ちょっとしてから、お父さんがパジャマを燃やしました 持っていた隠し持っていたライターでパジャマを燃やしましたっていう連絡があって、
はい、
もう全員びっくりっていう感じでこっちもびっくりみたいな驚い、まあそれで強制退
去して
家に帰る、
はい、死の危険があるのに強制退院だよねこれね、うん、
そんだけ帰りたかったんだねみたいな感じだけど、
はい、いい話いただきたいですまあ今はもうまた、まあ今はどうにか ね、
そうだね、
元気でやってるんでしょ。
ああやってる。まあまあ、まあ、でもそんなことまでね、人って心に強く思うと何やるか分かんないんだねとか。
パジャマ燃やす病院の病室で、すごいことですよ。
うん。
まあじゃあ
早く元気になってもらいたいと思います。
お前のお父さんだからね。
うん。
わかりました。そんな感じで終わらせていただきます。この番組は小僧の耳汚しという番組でございまして、ググっていただくとそちらから番組へのご意見ご感想ご要望などお送りいただけます。でツイッターでつぶやく場合にはハッシュタグは、シャープ小僧耳、シャープカタカナ小僧漢字耳でお願いします。あと告知は、5月9日、これは2015年5月9日沖縄市の、スラムバーというライブハウスで、まあ、私がボーカルを務める劇団ローヒネというバンドがライブをする可能性があります。あの今5月9日だからまだちょっと正式なあのゴーサインが先方から来てないので、一回しかもあのポシャった経緯があるので、
ライブなーし、
うん、ライブなーしとかあったので、うん、まあスラムバーでデッドアライブというライブイベントに参加する可能性があります。
はい、
うん、
これ来た人いるんですかね、
これ聞いて、うん、あのポッドキャスト聞いて、
うん、
いないこればっかりはいない。
すごいよね、来たら、
来たらすごいよ。どうしたら、
はい、
あと小僧の耳汚し第1話からの過去音源は今のところ、
うん、
全部あの小僧の耳汚しのホームページから聞きますので、
うん、
聞いてください。いずれ、いや、いずれこれはちょっとずつあの有料にしていきたいから、
うん、
で最後にビッグニュース、俺的には、
うん、
ね、4月25日か26日、
うんうん、
これは2015年の4月25日か26日、
うん、
これで日付がなんで曖昧かっていうと、
うん、
まあ、深夜番組、
うん、
これはね関東で放送されてる、
うん、
発掘ベリー、
うんうん、
っていう番組に出ます、
うん、
この米八そばが、
米
八そば、ちなみに米八そばというのは、私吉郎が経営している沖縄そばの店ですね、
うん、
そこにですね、すごいよ、フットボールアワーのお二人、
うん、
さらに、お前に食わすためにはね、
河本なんとか、
河本氏、
うん、
さらにピース綾部氏、
うん、イケメン、
イケメン綾部氏、
うん、
さらに、千鳥のノブ氏、
うん、
いらっしゃってるんですよ、うん、でそれであの収録しましたので、
うん、
これはあのうちの米八そばの氷ぜんざいを取材しに来ました、
うん、
その模様が深夜番組だからちょっと分からんけど、4月25日だから26日の、まあ、深夜から放送されますので、
うん、
皆さん関東の方、
うん、
この発掘ベリーという番組が見れる方、沖縄ではやってないからこれ、
うん、沖縄以外の人、
沖縄以外の人、まあ関東の人なのかな、
うん、
分からんけどぜひご覧ください。うん、以上かな。話したりないことある？
ない。
早くね。早くね。 なんかね、あればなんかあれやりたいんだけどな、方言ネタやりたいんだけどな。
何方言ネタって。
なんか今話した中で、
うん、
なんかこれ方言でなんていうのっていうのがあったら、ちょっとなんか方言なんか結構やっぱりフィーバーしてるから、方言喋れたら、
うん、
方言喋れたらやっぱりいいんだよ今の時代。
うん、
今何があった、どんな話した今。
わ
からん。お前さ、
じゃあ全然
全然だな、それ。うん、どうなのかな
今の話の中だと難しいもんね。
ね、じゃあ
方言か、
方言だよな。以上だね。うん、ね、失礼しました。ではまたいつか。クザの耳汚し。
こんばんは、アシャミンです。
ダルトキラジオ、
マサヤンとかいうやつが一人でやってる。
ダルトキラジオ、
怪談だのオカルト話だのダラダラ喋ってるだけの。
ダルトキラジオ、
聞いたところで誰も得しない、とっても残念な。
ダルトキラジオ、
毎月2回、14日と28日に更新の。
ダルトキ、
ダルトキラジオ。
ダルトキラジオは俺が言うんや。